ローマ人の手紙第14章13節。こういうわけで私たちはもう互いに裁き合わないようにしましょう。いやむしろ兄弟に対して妨げになるもの、つまずきになるものを置くことはしないと決心しなさい。
私は主イエスに参加し、また確信しています。それ自体で汚れているものは何一つはありません。ただ何かが汚れていると考えない人にはそれは汚れがないものです。
もし食べ物のことであなたの兄弟が心を痛めているなら、あなたはもはや愛によって歩んではいません。キリストが代わりに死んでくださった。そのような人をあなたの食べ物のことで滅ぼさないでください。
ですから、あなたが代わりに苦しんでいることで、どうやら言うのに苦しんでいる。
なぜなら、神の国は食べたり飲んだりすることではなく、聖霊による義と平和と喜びだからです。
このようにキリストに仕えられる人は神に喜ばれ、人々も認められるのです。
ですから私たちは平和に役立つことと、お互いの霊的成長に役立つことを追い求めましょう。
食べ物のために神の御業を前なしにしてはいけません。すべての食べ物は清いのです。しかし、それを食べて人につまずきを与えないようなものにとっては悪いものなのです。
肉を食べず、ブドウ酒を飲まず、あなたの兄弟がつまずくようなことをしないのは良いことです。
あなたが持っている信仰は、神の御前で自分の信仰として持っていなさい。自分が良いと認めていることで自分自身を裁かない人は幸いです。
ご一緒に。しかし疑いを抱く人が食べるなら罪があるとされます。なぜならそれは信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です。天の父様、教会の交わりのあり方について、先週に続いてこの箇所を読みました。私たちの固定観念を砕くような不思議な教えも記されています。私たちがあなたの前に正しい判断を持って信仰を整え、また互いの得になる歩みができますように、このようにしてキリストの体が清い神の宮として築かれていきますように、私たち一人一人を導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。裁いてはいけないということを先週見てまいりました。なぜ、裁いてはいけないのか。それは、私たちを裁くのは人間ではなく主だからです。そして主のしもべとなったもの、言い換えればイエス様を信じて神様のものとされたものは、生きていてもまた死んでいても、つまり永遠に主のものですから。ですから永遠の付き合いがあります、主にあって。ですから主のものを主が裁いて導いていらっしゃるわけですから、私たちは神様のお考えに任せる必要があります。必要ないということはできないわけです。そして 私たちが下姉妹に対してどのようにしたか語ったか、また自分自身に対してそれを終わりの時に総決算される時が来ます。ですから、日本語的な言い方です。この世の恥は書き捨て、旅の恥は書き捨てという言葉がありますけれども、この世の旅の恥は書き捨てでは済まないんです。ある意味怖いことでもありますし、また嬉しいことでもあります。神様は私たちのロークを覚えてらっしゃる、報いてくださいます。ですから一つ一つの関わり、出会い、それを大切にする必要があるんです。ですからつまずきを置かないで、互いの成長のために役立つことを心がけようと始まっています。私たちはこの裁かないという消極的なことも大切なんですけども、してはいけないというよりもしようといった方がやりやすいです。何を目指すのかを見つめていれば、これって裁かれるのかなとかいうふうに悩む必要もありませんので、前を見て進みたいので、第一にパウロが進めていることは一節にはっきり書いてあると思います。13節お読みします。こういうわけで私たちはもう互いに裁き合わないようにしましょう。いやむしろ兄弟に対して妨げになるもの、つまずきになるものを置くことはしないと決心しなさい。巻き合うことは互いの足を引っ張り合うこと、引き下げることですね。まあ、そのことはもういいでしょう。互いの地にある巨大姉妹のキリストに似たものとなっていく成長過程を邪魔しないように生きると、交わりにおいてそのことを心がけるように自身で決心しなさいとパウロは命じています。それが愛し合うということでもあります。私たちは願ってキリストの花嫁となってキリストの前に立ちます。よく夫婦となるための結婚 の準備会でお話するんですけども、互いに自分の夫自分の妻という考えは横に置いてくださいって話します。あなたが結婚しようとする相手はイエス様の婚約者です。最高のものとしてイエス様にお返しできるように歩むのが結婚生活ですと伝えた、よく伝えております。その関係は夫婦の関係、家族の関係だけではないんです。教会の巨大姉妹の関係でもあるんです。もちろんいろんな失敗もあります。がっかりということも、傷ついたということもあります。でも神様はそれを許してらっしゃいます。私たちはずっと平穏無事で行って成長するというわけではありません。 いろんな試練を通し、痛みを通し、自分自身が痛むことも、相手が痛むこともありますけれども、そういうことを通して、練られ、磨かれていきます。神様はあえて、そういう、痛みを、与えられますけれども、その時にどうするのか、仕方ない、いや相手が悪いんだっていうふうにしてしまうのではなくて、試練に共に誠実に向き合って神様の御心を求めて、そして成長するように誠実に関わり続ける、そして試練の中で信仰を磨いていくこと、そして御言葉の素晴らしさに互いに気づかされていくこと、そういうことを通してイエス様に再び会うときに、よかったね、よくやったねと言ってもらえるお互いであるように心がけて関わるんです。その心構えを保っていて、そしてもう一つ、青年たちには男女交際でどうなるかということを時々話すんですけども、このことをまず用意しようという、その第一は傷つくこともあるでしょう、嫌になること、辛いこともあるでしょうけども、絶対教会を離れてはいけませんよと。そうすればこの世ではもう二度と会いたくないというような経験をしたとしても、最高の友達になれますから、互いのために祈る、そして絶対教会から離れない、イエス様から離れないという心構えがあれば、これがつまずきを置かないことになります。トラブルが起こって、それに自分が足りなさの上に関わってしまったというですね、その方が一時的に休むことがあるかもしれませんけども、ちゃんと帰ってきて、そして許し合ってということがあれば、それは友を得ることになります。そしてその経験を通してより、優れた、クリスチャンの人格を築いていくんです。ですから一番のつまずきは来なくなっちゃう、また信仰を捨ててしまう、それはそうならないようにと願ったら、これほど御心にかなった祈りはありませんから、神様は必ず答えてくださいます。そうやって試練を乗り越えて磨かれていくんです。ですから具体的には時に来れなくなることがあったでしょう、あるかもしれませんけど、教会を離れない、そして信仰を捨てない、この2つをまず見えるようにしてほしいんです。そうすればつまずきを負うことはありません。つまずきになるものを、この最大のつまずきを置かないように決心しましょう。またやはりこう油断してというか、わがままを出してしまうといろんなことで傷つけ合ってしまいます。パウロが実際問題を考えていたのは、その旅 食べ物のことでした。コリント人の手紙でも出てきますけども、まあ、異邦人の社会では食べ物、特に肉が偶像に捧げられてから売られているというのが、ほとんどでした。そうですね、日本でも神棚が置いてある商店って結構多いですよね。商売繁盛、まあ、そういうことを、ね、祈ってやっているというところが多いと思います。で、潔癖な人はそういうものを食べたら自分の信仰が汚れてしまうんではないかという恐れを持って近づくことをします。でも慣れてくるというか、聖書はこう言ってますよね。14節に、それ自体で汚れているものは何一つありません。だって
ふとダメだよ、ごめんなさいね。
なぜなら、この世界どなたが作られたんですか。神様ですよね。ちょっと嫌な虫もいるかもしれませんし、苦手だった時もあるかもしれませんけど、もともと神様が作られたから全て良かったんです、清いんです。毒かもしれませんけど、ある薬品は正しい使い方をすると薬になりますよ。それ自体で汚れているものというのは実は一つもないんです。ただそれに対して汚れていると考える人には汚れたものなのです。これを食べると、また触ると自分の信仰がおかしくなるというふうに考えている人が、おかしくなると思っていながら触れたり食べたりすると、まあ、嫌な、いけないことをしてしまったという痛みが残って、そして神様前に素直に出られなくなってしまいます。そのことが問題なんです。それ自体で汚れたものは何もない。たとえ偶像にされたとしても、肉が悪いものになるわけじゃない。もちろん取り扱いを間違えて混ぜ物が入ってしまったり腐敗しただけは別ですけども、それ自体で汚れたものはありません。ですから神様に感謝して食べれば問題はない。ただ良心が弱い、感じやすい人にとってはそのことが、まあ、お付き合いだから一緒にというふうにして無理して触れたり食べたり、またその場所に行ったりということをすることで信仰がペースを乱してしまう。そして、平安がなくなったりというふうになりかねないならば、安全に振るということをしてくださいというのです。神の国が一番大切だということをイエス様も教えていらっしゃいますけれども、神の国は食べ物のことではない。あれを食べなきゃいけない、これを食べなきゃいけないということはありませんし、食べてはいけないということも特にないんです。信仰を持って食べれば良いのです。 ちろんあのバランスは大切です。それよりも聖霊による義と平和と喜びと十何節になりますけど、信仰が祝されることが大切なんです。主に喜ばれることが大切なんです。ですから自分の食べ物だけでなく、そうですね、ここに書いてありますね、趣味のこと、流行のこと、政治のこと、スポーツのこと、それぞれ興味のある分野を個人的に楽しむことはいいです。しかしそれは互いの信仰を高めるために役立てばいいですし、役立たないならそれは引っ込めるという心で接していただければと思います。第一のことは主のこと、信仰のこと、聖書のことです。教会は趣味が一致している人たちが集まっているわけではないんですね。その点ではバラバラだと思います。ですから共通して誰も分かち合うことができるのは信仰のことです。ある方は平安を持って望めないというものを持ち出さないように、教会の交わりを清く保ちましょう。で続いて見ていきましょう。18節、ですから私たちは平和に役立つこと、お互いの霊的成長に役立つことを追い求めましょう。目指すところはここなんです。平和というのは争いがないことも平和に入るんですけども、厳密に言うならばそれを超えて神様にとってこれで良いという状態にあること。人が平和というのは結構それぞれの立場で変わってしまうし一致できないんですけども、神様にとってこれで良いと言える状態、神様が本来私たちを祝福しようとしている、その祝福が満ちている状態が平和です。一人一人が主に喜ばれている状態になるようにということですね。当然心の内はですね、感謝と喜びを満ちているはずです。神様それを求めていらっしゃいますから。そして霊的成長に役立つことを聖書でいう霊的というのは見えない部分という意味もありますけども、神様に属するという意味です。神様にあっての成長、神様に喜ばれる、神様を御心にかなったという意味が霊的。神様が良しとされる状態や関わりであるように、そして神様にますます喜ばれるものとなるように、それを一番に追い求めましょう。これが交わりのあり方だと言っています。そしてこの目標に照らして食べ物や キストに愛によって行動するとありましたけれども、この愛っていうのは大切にするという意味に置き換えられます。一人一人が神様のものとして大切ですね。イエス様が大切にしていらっしゃるんですから、私もその方を大切にします。しかしそれはこういつも心地よい状態にあるように、試練がないようにとかですね、当たり障りないようにという意味ではありません。相手の方が神様に喜ばれる状態から外れようと迷い出てたら、これはもうどんなに不快に思われても警告します。時には叱ります。それは一時的に気分を害されるでしょう。でもそれが愛していることです。イエス様に喜ばれるものとなるように、互いに心を使うことが愛することです。そして主から離れていきそうな原因を作らないことです。そして当然自分も愛する必要があります。自分自身も神様に喜ばれるように、そして信仰が失われることがないように自分も愛します。私たちは一つ体の器官ですから、私たち自分が痛むと周りも痛むんです。ですから互いに大切にいたしましょう。さて最後のところ22節と23節が、なかなか難しい課題ですけども、信仰は一人一人同じ部分もありますけども、違う部分があるんです。そうですね、説明の仕方とか、つまり整理の仕方ですね、あるいは優先順位とか結構違います。そしてクリスチャンは真剣ですから、そこで、ぶつけ合ったら、喧嘩になることもあります。良いことで争っちゃうんですね。ある人は頑張って活動する方が大切だという人がいます。いや、ある人はゆったり交わる方が大切だという人がいます。時間の取り合いになってしまいます。ある方は、忍耐しましょう、主に委ねてと、ある方は今動かないとダメでしょうということがあります。ある方は賑やかな方がいいという方がいます。ある人は静かな方がいいという人もいます。礼拝で暖房や冷房がいるときですね、それぞれ好みの温度がまた違いますよね。 すごあの心地よい場所をぜひ、見つけてくださいね。冷房が効いてるとこ、暖房が効いてるとこって、あの風の向きで、どういう設計か分かりませんけど、いろんな温度になるところができるように設計されていまして、空調が苦手の方は空調器の下が一番気が弱いです。で反対側は気が強いです。でもあのマイクの音量とか、あるいは、温度とか、明るさとか、それぞれ好みは違います。それぞれあのいいと思って言ってるんですけども、それで、相手の方をおかしいと言ってしまわないようにしましょう。またあのぶつかってしまう、また意見が違うときに、自分が少数派だとになってしまうことって時にありますね。すると自分って普通じゃないのかな、自分はダメなのかなというふうにがっかりしてしまうこともあります。これがいいと思って意見を出しても少数派で通らないということもあります。でもはっきりと告げてますね。22節、あなたが持っている信仰は神の御前で自分の信仰として持っていなさい。自分が良いと認めていることで自分自身を裁かない人は幸いです。今新都進学校を、行っていますけども、それぞれの好みだと言えない部分が聖書の教えの学びの中でどうしたって折り合いがつけない、人間の知恵がつかないところがあります。神様は全て支配していらっしゃって、あらかじめ決めていらっしゃるという教えもある。しかし一方で神様はそれぞれの判断に任されていて、信じるも信じないもその人が決めるんです。だから信じなさいと、自動的に救われるんではありませんとも言っています。これはもう何千年以上も意見がぶつかり合って、そういうところが聖書の詩に、たくさんあります。ある方は説明するときに神様が選ばれたことを中心に説明します。ある方は私たちが信じなければいけない自由と責任が一番だと言って説明します。どちらも聖書から出てきているんです。でもこのことで裁き合ったら教会はバラバラになってしまいます。伝道において神様の言葉だけで救われるでしょう、福音だけでいいです、だからもうひたすら福音を伝えましょう、そういう牧師もいます。また別の先生は福音だけではダメでしょう、まず社会にしっかり根ざして証をしなければなかなか聞いてもらえません、いや聞いてもらえない、聞きたくない人にも福音にはその人を気づかせまた救いに導く力があるでしょう。聖書にこう書いてあるじゃないですか、まあ、そういうところでつばぜり合いになってませんね。どちらも聖書を信じていて、そして 祈ってそれぞれ確信していることに対して自分を裁いたり相手を裁いたりしないようにと教えられています。しかし疑ったまま相手に心遣いをして食べる、あるいは受け入れる、合わせるということは信仰を損なうからしないように、つまり過度な干渉はしませんけども、自分の主から与えられた信念を無理やり曲げて信仰を台無しにしてしまわないように。その中で信仰から出ていないことは皆罪です、犯罪ですと言っているわけではなくて、神様の御心ではありません、喜ばれることではありませんという意味です。そうすると信仰が怪しくなってしまいます。一つの体の器官がいろんな個性があるように、教会はいろんな方たちが集まっています。反対、いつもどうして違う意見言うのかなっていう方がいらっしゃるのが当たり前なんです。それを通して互いのバランスが保たれ、教会のバランスが保たれているんです。ですから全てのことを信仰を持って、主を信じて確信を持って、しかし裁きはないで保っていましょう。これが教会のあり方です。ちょっと難しいですけどね。でも神様が与えてくださった信仰は大切にしてください。同時に自分と合わないからといって排除したりダメだと、もちろん明らかに聖書に反していることはダメですよ。聖書に従ってほしい、従ってください。でもどちらもあるということについてはそれぞれの判断、信念を大切にしましょう。そして教会全体でどうしても一つにしなきゃいけないことがありますね。その時には主がこれというところに合わせてくださいね。大切なのは何でしょう。私たちが主に喜ばれるように成長していくことです。そのことを目指しましょう。教会はその点に切りがありません。成長したと思ったら召されます。そして、これから救われなきゃいけない人たち、これから成長しなきゃいけない人たちが常に満ちていますから、いつまでも未完成です。でも先に得た恵み、教えを同じこう苦労をしないで伝えることができれば、積み重ねて上に目指すことができます。上を目指せますね。そのようにそのためにも平和な交わりが必要です。多くの人を通して私たちはより知恵をいただき、またより豊かな経験をし、より豊かな知恵が与えられていきますから、どうか一代の信仰に終わらないでくださいね。なされる前に血がつながるかつながらないかは別として、私の信仰の後継者はこの人だという人を残してから召されてください。そうすれば信仰はさらにあなたの成長からさらに素晴らしい完成に向かって次の世代が進んでいきますので、皆 様、どうか私たちがお互いの成長を目指していくことができるように、どうか導いてください。だからこそ、成長を阻むつまずきがないように、自らもつまずかないように